77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和3年6月14日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ラリスの金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
ダメだ、もうダメだ、好きが止まりそうにない。
空海の友です。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとさ。
じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここね、スタジオが、はい、あの建物がね、
はい、
コロナワクチンの集団接種会場になってて、
はい、
今もなんかワクチンの塊がスーッと、
そうですね、通りましたね
通りましたね
本当に
まあもう一つは先週の今日始まった、はい、千々和ミゲルさんの、
はいはい、
墓所発掘プロジェクト、
はい、
千々和ミゲルさんのお墓がどうやら、
はい、
多良見町の生き力にあるのではな
かと、生
き力にね、要するに大村湾が見下ろせる場所、
見下ろせるからね。
でそこにどうやらご本人がいらっしゃるんじゃないかということで、うん、今まで第3弾発掘まで行って、
はい、すごい、
第3弾発掘で奥様と思われる方がこう、
はい、
出てこ
られる。そうなんですか。
でおそらくそばに千々和ミゲルさん本人がいらっしゃるんじゃないかということで、はい、第4次発掘
今ですね。
で、まあ、今回はさすがにボランティアが掘るわけにはいかんということ で、
あ、そうですね、
プロフェッショナルを、うん、に少し人材投資が必要ということで、
はい、
クラウドファンディングが先週から始まって、
はい、始まったんですね、
はい、クラウドファンディングで600万集めたいということで、
はい、
ちょうど今1週間経過で先ほどクラウドファンディングのサイト見たら190万を超えてきてまして、はい、うん、まあ、なんとなく3分の1ぐらい、
そうですね、
目標に近づいてるということでね、
はいはい、
わ、人ってなんか夢に投資するんだなと思って、
すごいですね、
なんか改めて感動してるところなんですけど ね、
うん、
ぜひ皆様お好きな方、
本当です ね、
ね、興味を持たれてください、はい、千々和ミゲル墓所プロジェクト、お墓所ですね、
はい、
プロジェクトで検索すると、
はい、
クラウドファンディングのサイトも見つかると思いますので、
はい、
ぜひ
ぜひぜひ皆さん
なんか参加しましょう。
ワクワクしますね、またね、
ワクワクするんですね、ということでですね、本日記念すべき110人目のゲスト様をお迎えいたします、はい、とんかつ浜かつでブラブラ漬けといえば知ってますよね。
はい、
みんな食べてます。
みんなが知っている、
株式会社宮田翔一様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
頑張ります。
今日大村からですね。
はい、大村から、
すみません、
走ってまいりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結構早いスタジオ入りで、
はい、
そうですね、
早く来すぎて、
お迎えしようと思ったら迎えられました。
そうね、宮田さんの方が早かったっていう。これお漬物、うん、ブラブラ漬け、はい、うん、ね、
すごい美味しい。
知らん人おるとか、
いないでしょ。
いやいや、まあ、知らない人いらっしゃると思います。
そうやろか。
いや、
美味
し
い。まあ、ブラブラ漬けと知らんでも浜勝の漬物で知ってるかもしれない。
浜勝の漬物、ね、うん、ね、今出てくるじゃないですか、
はい、
今ご飯と一緒に来るかな、
はい、自由に食べれますっていう、
そうそうそう、ね、おかわり
スタイルが、
おかわりか、
うん、昔はね、もともとテーブルの上に置いてあって、
そうですよ、
料理が来る前から食べてもらったんですけど、今はちょっとせこくなってね、料理たち、
これは食べ過ぎ予防ということで、よきに解釈したいんですけど、
は
いはいはい、
そうです、
僕も若い頃はかなりお世話になりました。
いや、美味しい、
は
い、
だってとんかつが来る前にブラブラ漬けで、うんうん、前ね、はい、一頃でおひつできてたんですよね、ご飯が、
はいはい
はいはいはい、
何人分か一緒に、ね、例えば 2,3 人で行くとおひつでドンってきて
た、ありましたね、
おひつのご飯が美味しくて ね、
そうね、取り分けてましたもんね、
だからブラブラ漬けの壺とおひつおかわり、うん、まだとんかつ来とらんわけ。
メイン来る前におかわり。
そうそうそう。
いや、ほんとご飯進みますよね、美味しいもん、
進む、
うん、
ね、
本当に
美味しい、
ね、昔から作ってらっしゃるんですか。
こう、そう、昭和の時代からなんですね、本当思い起こしてみれば、
もう何年なられるんですか。
30何年、何年目になるんやろ。昭和60年ぐらいからですよね。
うわ、35年ぐらいから、35年、
平成が31年でしょ、3年、34年の、
ね、
令和3年やから、
それはリンガーハット、リンガーハットに納め出してってこと。
そう、あ、当時は今はリンガーハートと同じ会社になってるんです。当時は株式会社浜勝って、は
い、別会社、
別会社だったんです、はいはい、だから今お店なくなったけど、キキツの、
はいはいはい、
一之のとこにある頃に、
ね、
あそこに自社便で持ってった毎日。
へ、
当時最初はね、
はい、
今はもう物流も変わって、今はもう佐賀工場っていうセブリにあるところに運んでますけど、
はい、
なんか懐かしいね。
もう本当青春の味よ。
そうですね、本当に、
うん、
美味しいですもんね。
美味しい。これはもともと宮田さんの、うん、親御さん、おじいちゃん、
一番最初はね、
はい、
あと、まあ、 創業者一応私の親父父親になってるんですけど、もともとは母方のおじいちゃんが創業者。
ああそうなんですね。
銅座で、長崎の銅座で銅座の本屋を始めて、
はい、
でそこの末娘だったうちのおふくろと、
はい、
サラリーマンだったうちの親父が結婚して、
うん、
で私が4つの時に、うん、長男なんですけど4つの時に昭和36年にあのいわゆる中通り長崎の麹屋町で創業した漬物屋さん、
はい、
中通りのいわゆる商店街ですか。
そうそう、で漬物の氷をやってたんですよね。
氷をね、はい、昭和36年って私が生まれた
そうでございますね、記念すべき年なんですね。
あの、だから60年前ですよ。
そうですね、ちょうど、そうか、
はい、
ちょうど
60年前
数えやすいですよ、うん、今年は、はい、
そうですよね、
その頃の中通りってどうやったんやろ。
いや盛り上がってたでしょ、めちゃめちゃ盛り上がってたと思いますよ、ね、
近所、まあ、全部商売にしたお店で、子供ながらにやっぱどっちの皆さんに可愛がってもらってね、
うん、
お蕎麦屋さんあり何屋さんありっても賑やかでしたよ。その印象はずっと。
あ、そうですよね。
その頃浜町はアーケードやったの？
アーケード、アーケードですね。え、そしたら小学校はどちらですか？
小学校はあの私上長崎小学校。
あ、上長崎、あ、向こう側に、うん。
だから小学校になる前に片藤一丁目に引っ越したので。
あ、そっかそっか。
上長崎小学校 で片藤中学校。はい。
すごい。ただ浜町は突っかけですか？
突っかけ。そうね。浜町よりもあの私は新大学の玉屋がね小学校6年生の時できたん、
はい、
でも毎日遊びに来よった。
あ、楽しかったですよね。
デパート最高、
ローズゲート、
ね、
そうめっちゃ楽しかった。上に遊園地ありましたね。
あ、そういう場所、そうそう、
その下にレストランあって
何毎日行っても飽きないという
そうそう毎日ね、本当楽しい。
歩道橋から入れたじゃないですか。
そうそうそう、2階にね入れました
ね。
そうや、
ねえ、
良き時代な。
懐かしい。
もう今やなくなってしまって ね、
マンションでしょあれね。
そう、超高層マンションになるという、
ね、本当ですよ。
ああいうとこもあっという間に完売でしょうね。
そうでしょう、
ね、
いや死んだよか便利やん。
いや便利ですよ、
便利便利便利。
銅座で飲んでも、うん、まああることもいえばあるけどね、
ま
あ
ま
あ
うん、寺町まっすぐ歩いてから、
ね、うん、歩けるけどね。
だって死んだよもだって浜の町も住吉も、うん、もう年齢の高い人が住むにもバッチリですよね。
そうですね、
便利、便利さはそこが一番、うん、まあ、高いけどね、高いけど。
そうですね、
うん、でもねそれだけやっぱり価値があるからね、
うん、
でそのあれですか、お父さん、なんだっけ、お父さん、お母さん、
母方のじいちゃんが
中通りに出したでしょ、
まあ、あ、いや最初は銅座の通りに出して、うん、のれん分けで
中通りそれから
片淵に行った時にいわゆる小売りから卸に
転用
いわゆる漬物問屋になった
、ね、あ、そういろんなところの漬物を寄せて、
は
い
は
い、
仕入れて、うん、あとはリパックして漬物って種類そんなになかったんですよ。まずたく
あ
ん、
はいはい、
梅干し、
はいはい、梅干し、
それから紅生姜、
もう紅生姜、
もうほんとあのベーシックなやつを、うん、バラで樽で仕入れて、それを小分けして、
はいはいはい、は
い、いろんな氷屋さんに卸す、
氷できるようにね、
あ、買いやすいように仕事をしてた。
うーん、
で片縁からまた動くんですか。
片縁からまあ規模がまあ大きくなってって、はい、清水町、いわゆるその旧西町という、
西町、
はい、西町ですね、はい、
そこへ引っ越して、はい、私が中学校2年生の時、
うーん、
で、いわゆる漬物問屋業と、
うん、
氷のお店を長崎浜屋、
はいはいはい、
浜屋、それから後々はあのチトセピア、
チトセピア、
チトセピアができた時に、
はいはいはい、
氷店を出店して、で氷店2つと、
うん、
あとその物産展、長崎の物産展がずっとこう伸び出した頃
で、はいはいはいはい、
魅力屋さんたちと一緒にね、
はいはいはい、
で東京とかいろんなとこ行って、はい、まあ、うちは大阪の阪急百貨店が一番のお客さんで、
はいはい、阪急、
阪急にはずっと商品が流れてましたね。だから浜屋、阪急、はい、でその次に、はい、さっきのとんかつの浜勝がお客さんとして登場してきたわけで、
全部歯がつくんです
ね。そうそう、 H がつく
へ
え、だから忙しかったですよね、ずっとね。
うん、すごい。
もともとその原料っていうか、その葉っぱ、なんていうんですか、
あれは唐人
菜。唐人菜です、あれが長崎ですね。
そう、長崎の唐人菜。唐人菜、
唐人菜はどこにいらっしゃるんですか、そもそも。
もともと唐人菜長崎市内でやってたんですよ。
市内に唐人の栽
培してたんですか。そう、種原とかね、西山小葉とか、
ね、
似た小葉とか、長崎の少しこう、まあ、山が 手の方で、はいはいはいはい、地元の農家さんがやって、まあ、我々もお願いして契約してもらって、
はいはいはいはい、
で作ってもらってつけてたんです、はいはい、で量が増えて、まあ、件数そんなないですから、ね、だから、うん、島原半島へ産地を移っていく、
はあ、そうですね、
で一番最初は有明、うん、まあ、今島原市ですけど有明町が主産地で、
はい、
ここがいわゆる私の祖父じいちゃんのふるさとなんだ。有明の大岬っていうところがふるさと。
大岬今めっちゃ有名
な有名らしいよね。おしゃれになって
ね黄色いハンカチ、うん、そうそう CM でブレイクして
る。あの辺はね野菜はすごくすごい産地なんですよ。
そうなん
です
ね。
で農家の方々の意欲がもう素晴らしい。
あ、
でもう本当に何でもできる。
あ、
近くのあの小部駅、
小部、はいはいはいはい、
僕らの仲間が、
はい、
あのカフェをやってる。
ポッポヤチャバさんですね。
あ、なんか聞いたことない。行ったことないけど、
うん、お茶屋さんがやってるカフェ で、
うん、
でそこが、ね、いい、あの地元の野菜を使って、
はいはいはい、
あのスリランカカレーとか、
そうカレー美味しいですよね。
やってる
そう、
うん、
いや、あの大見瀬地区の野菜は、ね、素晴らしいですみんな、
本当、小部駅のままですよ、
うん、そう、じゃあ今度本当
ぜひぜひ、はいはい、ポッポヤチャバ、
はい、
うん、
ただちょうどね平成3年 の、 あの火砕流あの、はい、時に灰、はい、をかぶりましてね、
はい、
あ、
残念ながらあの時はもうほぼ全部の契約の畑がかぶって、
はいはい、
まあ、その年はもう大変でしたけどね。
そうでした ね、
ね、
で そ、 うか、
まあ、それがきっかけではないんですけど、まあ、きっかけかな、うん、だんだんだんだんあの生産がその地域できなくなって、
うん、
まあ、後々はもうまた野菜でできるようになったけども、
はいはいはい、
まあ、我々の契約価格が一般的な野菜より安いんで、
はいはいはい、
帰ってきてくれんかったですよね。
うーん、
だからまた新しい産地を探して、はい、今度内側にいわゆる小浜町、北有馬町、
はいはいはい、
南串山町の、
うん、
で雲仙の反対側よね、
うん
うん、
で新しい今の主力の産地の皆さんが増えて、
うん、
今はもう内側です。千葉半島、千葉湾側ね、
はいはいはいはい、
が一番の主力。
千葉ね、なるほどね、
は
い、
なるほど。
でその今会社は大村じゃないですか。
そう、
そこ大村に行くこのプロセスっていうのは、
これがね、うん、私の大失敗があって、先ほど順調に、ね、長崎市で仕事が増えてきた、はい、ただ私が大失敗して平成4年1992年に、
はい、
うちの会社一回潰れてるんです。
なるほど、
うん、
まあ、事情はいろいろあったんですけど、ね、でその1992年平成4年の2月に潰れて、
うん、
11月に今の大村の富野原で今の会社を起こした。
ほ
う、これは、まあ、金がなかったんで大阪でスポンサーを見つけて、
はい、
300万当時有限会社と資本金を出してもらって、
はい、
私が個人的に200万借りて、はい、まあ、いろんな準備をして、
はい、
で今の土地は、まあ、皆さんいろんな方のお世話になって、あの出会いがあって今の土地。
富野原なんでそこに飛ぶんですか。
あいの順番にね、本当は島原半島が産地やから、うん、ベストは諫早だったんですよ。
ですよね。
あの物仕入れ原料を入れて、うん、それから加工して売る、うん、出荷するに諫早が一番いい。
そう
ですね。で最初諫早探したんですけどね、
はい、
なかなか水の事情と、はい、特に排水の方ね、流す方と、まあ、いわゆる市街化調整地域とかいわゆるいろんな制限があって、
うん、なるほど、
なかなかその私にとっての適地が、まあ、時間に限りがあったんでね。
で、
だんだんだんだん
便利の諫早だったんですよね、本当はね。
本当は、
うん、
でずっと大村側に探して回る、
うん、そう、だんだん東手前から順番に行って真ん中より先の、ね、今の富野原
は、
うん、
はいはい、
よかった。でもね、
当時何もなかったでしょ、あの辺。
人参畑
ですよね。
人参畑、人参畑、
ね、
うん、そんなイメージよ、
ね、今やね、もういっぱいショッピングモールっていっぱいありますよね、うん、なんかお家
だから魅力はね、だから平地であることね。
あ、
もう、まあ、長崎生まれてごちゃごちゃしたとこ生まれてるので、
はいはい、
とにかく平地
が、ね、
で土地の形がきれいに四角なんですよ、あそこ。
うん、
もともとあの飛行場やったらしいから。
あれ昔
あの多分ね、あのもう昔のね、う
ん、
陸軍の
飛行場やった、
もうあの辺めっちゃ広い敷地がね、陸軍やった。
そうなんですね。だから
払い下げになってるので綺麗にこう、
うん、
いわゆる一旦ずつ、
はいはい、
なっとるんです。
綺麗になってる、
うん、
だからあの土地の活用が後がしやすいわね。
うん、なるほど。
うん、すごい、なんか移動の歴史ですね。
すごい、本当ですね、ずっとこうい
ろんでも本当、うん、 探したのも当時は新和銀行のお世話で、新和銀行はたまたま私の高校の同級生がね、うん、西尾村支店の準備室っていうところにちょうど支店ができる時やって、はい、でそこにおってをちょっと探してくれと、
はい、
で最初はもう金がなかったので、もと建物もあるところを探してくれと、
あ、はいはいはい、
で結果はねそういうところなかなか見つからなくて、うん、何もない更地に建てた、うん、建てたっていうか建ててもらって家賃で入ったんですけど、
うんうん、
まあでもこれもその友人のおかげやし、
うん、
それに至るまでの途中倉庫を借りたりするのもまた高校の友人のお世話やったし、
あ、全部
もういろんな仲間のお世話でね、うん、助けてもらったんです、
一つながりです
ね、
今はあれでしょ、そのグループ の、
はい、
あのチームの一員として、
そう5年前にね、だから最大の顧客だった、まあはい、浜風リンカーハットの子会社となって、はい、
うん、
まあ、あの何文句っていうのかな、宮田さん後継者おらんよねって一言言われてね、
うん、
役員当時の専務から、
うん、
でズバリな、私後継者がいないんですよ、
うん、
娘が2人いるんですけど、はい、まあ、2人とも商売しないと、
うん、
まあ、娘向こうもしないと、
うん、
でずっと本当悩んでたよ、
うん、
どうしようって、
はいはい、
まあ、それはもう分かってたよね、ずっと見てて、あ、
なるほど、
で、まあ、ずっとその役員さんたちと交流があったんですけど、
うん、
ある時に皆さん後継者もないよねって言われて、どうすっとって、
ドキッ
と、そうそう、もうね、そっからまあ悩みましたが、悩んで悩んで、
うん、
まあグループ入りすることしたんです。
うん、
でも商売はそのまま一つの宮田として、
そう、
独立
した、ね、独立した法人としてやってます。
うんうん、要するに組織の傘の中にはいるけど、一つの会社としてやれてるんですね。
はい、
うん、
まあこれちょっと事情があってですね、本当はね、うん、何年後かに一緒に、
うん、
まあ、どっかの既存の、部門の中に入るか、うん、それから大きな部門の中に、まあ、一つの部門として入るか、
うん、
いろんなプランはあったんですけど、もう5年になるんでね、はい、
うん、
でも実際別法人となってるのは、まあ、給与体系が合わんのよ。
あ、それは、
あ、まあ、上さんよく分かってます
ね、はい、合わないんですよ、
はい、
この話になると長くなる、
聞きたいけど長くなりそう。
それは、まあ、あのそれとやっぱ福利厚生とかがね、
やっぱ違う、
大企業とね中小企業とは違う、
違う違う、
残念ながら
分かる。
あ、そうか、なるほど、
ね、だから未だに今宮田も別組織とせざるを得ないと。
あ、まあ
いいじゃないですか、うん、だからそういう流れなんでしょうよ、
うんうん、
で、じゃあの僕らのほら中小企業家同友会の、
はい、
今大村支部の重鎮ですよね。
そうですね、
もう
何年いらっしゃるんですか。
よく聞いてくれた、
はい、
この6月でちょうど20年、
20年、
私2001年の6月に入会してる。
すごい、
20年も同友会にいらっしゃるんですか。
同友会大好き、
ね、素晴らしい。ダイヤモンドクラブでも
っと、やっと、やっと入会できる、ね、ダイヤモンドクラブが20年、
ね、20年からですかね。そうそう、すごい。
何なんですかその大好きな理由は。
大好きはね、うん、同じその経営者の立場で相談できる仲間がたくさんできたことよね。やっぱり私もさっき俺大失敗してるので、
うん、
正直大村に来た時は友達なんかおらんよね。
あ、まずね、
そういう、そういう今のような話ができる友達
はない。
さっきの助けてくれた同期は別ですよね、
はい、
仕事の仲間って、仕事上の仲間ってのがいなかった、
うん、
でこれがたまたまね、皆さんご存知か、豆腐の九一庵の徳田さん、
はい、徳田先輩、
徳田信義さんがね、
はい、
あの私長崎浜屋に出店してたので、
はい、
徳田さんも途中から長崎浜屋に豆腐で出店されて、
はい、
マリアル仲間だったんですよ、
はい、
でその後に、私が大村に来たんで、
はい、
徳田さんがあるところで、あるスナックで、
うん、
偶然会いましたね、
うん、
で私は一人で飲んでたんですけど、徳田さんはなんか後ろボックスで、
うん、
でおおってことになってね、で飲ましよっと、まあまあまあ話しよって、勉強するよって言われてさ、経営者になったら勉強せんばって、なんかしよるかって言われて、いや何もしよらんって、でその時はそれで別れたんやけど、で何ヶ月かしてまた会ったんや、本当に同じスナックで、
同じスナックで
引き合わせてくれた
でその時徳田さんはね、先輩支部長の相川さんっていう、もう勇退されましたけど、
うん、
と飲んでて、で私はこれは何かあるとやっぱ思った、同じシチュエーションで、分かりましたって、で入っ ったら正解だったね。
うーん、
大正解、
よかったですね。
はい、
引っかかりましたね。
男側に誘ってくれて本当にありがたい話ですよ。
おかげさまで20年
すごい、はい、20年です、ね、素晴らしい。
徳田さんが支部長で、はい、キャンペーン中やった
キャンペーン中
仲間作り、
仲間作りキャンペーン中で、同期13人か14人いる。
あ、その時にドーンと入ってるんですね。
すごいですね、たくさん。
で、残ってるの2人かな。
あ、そうですか。
私とも1人、同期はね。
はいはいはいはい。
今現役で？
現役
で。同期誰ですか？
久富君って言ってる、年は若い。一回離れたんですけど、また戻ってきたから。もうその他の同期はいっぱいいて、そこそこ年上やったらもう65以上やからみんな。
はいはいはい、はい、
ね、
そうですね。
でもよかったですよ、キャンペーンやっぱやらないかよね。
本当ですね、キャンペーンやらなきゃですね。
ね、
本当に。
いや、いい会やと思いますよ、うん、中小企業家同友会は。
徳田支部長、金井霊会委員長やった。
あ、出た。
そうですよね。
もう
言われた。すごい、
なかなか。で、
重鎮ばかりです。
重鎮と、もう言うたら富永栄一郎さんってね。
富健さん、はいはい、富健さん。
もう素晴らしい挨拶をされる。まあいい会でしたよ、
ね、もう今やもう相談役で、
そうそうですね、
相談役、アドバイザーって言えって言ってるんやけど、
アドバイザーって
相談役なんか吹けとる。
なるほど、
なるほど。さあ BGM は、
はい、
あ、島へ帰るの中の、あ、そうそうそう、ヘモグロビン A1C の歌ですね。高山さんの歌を聴きながら、はい、これまた後半に続きますんで、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、後半も聴いてください。
薬漬けの毎日、今夜は素敵な皆既月食、顔色が悪かった。それはすでに始まっていた。タバコをやめたかった。何度も挑戦したけどダメだった。それでも禁煙して半年が過ぎた頃、気がついたらタバコをむしゃむしゃ食べていた。夢だった、顔色は良かったが、それはすでに始まっていた。今食事をしたのに食べたかどうかわからない。今ご飯を食べたのにまたすぐご飯を食べるという。散歩に出かけるのはとってもいいことだけど、そのまま家に帰って来なかった。ああ、月が地球の影になる。皆既月食。ああ、健康な生活の影になる。皆既月食。
社長さんいらっしゃい。
令和3年6月14日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ナリスの金ちゃんです。
本日は株式会社宮田ブラブラ漬けの宮田社長さんをお迎えしてお送りしております。さあ電話しちゃうぞのコーナーなんです
けど、はい、
僕最初ね出会った頃ね、宮田さん、うん、区別がつかない。
区別がつか
ない。どっちがどっちやねんって思ってたんですけどね、見た目がそっくりなんですけどね。
テレビじゃないのがね、残念。
本当ですね。
ね、 穂高さん、森穂高、違う、もみ穂高さんとね、電話つながっております。もしもし。
もしもし。
どうも、
はい、伺っております弟でございます
、はい、弟でございます。
いやー、もみさんともね、久しぶりでね、
はい、そうですね、
ね、実際お話する機会がなかなか、
そうですよね、なかなかね、お会いできない今活動がね、
そうですよね、はい、
金ちゃんとも同級生だね。
はい、私もみくんと同級生ですよ。そう、中学校の同級生、
はい、ね、繋がらないんでね、
びっくりしましたよ、お会いした時は。
はい、それでまあ、なんでかって言ったら、まあ、その宮田さん、金ちゃんともつながりもあるけど、はい、この間からフェイスブックで昔作った曲っていうのをもみさんがアップしてて、
そうですよね、
なんか素敵すぎるピアノメロディーで、う、うん、こういうラジオで使わせてっていう話やね、
うん、もうびっくりしました。まさかもみくんがこんな歌を作って
まさかって
まさかって思いましたけど、素敵な曲がたくさん、
ね、うん、で先週エンディングで「そのそばにおいでよ」っていう楽曲をね、
はい、
流させていただいたりして、
は
い、で
ありがとうございます。
歌詞募集中なんですよね、詞をね、
あ、詞をね、
曲はあるので詞を募集中っていうことで、は
い、いいですね、
ね、
トライしましょう。
いやいや、この間某ソプラノ歌手のね、
はい、
方に、女性の方に曲聴いていただいて、
はいはいはい、
これ歌詞募集しとるけん、
お、
匂わしときましたんで、
はい、素敵な詞が来るんじゃないでしょうか。
なんか ね、実現したら面白そうですけどね。
楽しみ、
いいですね。
ガラスのロンドっていう曲、ちょっとあきらちゃん流せる？どう、
素敵、
なんかさ、ずっと聴いときたいやろ、
う
ん、
そうですね、綺麗な音、
うん、綺麗な音、
うん、
ね、
あ、こっち何も聞こえてない。
いやいや、聞こえてなくていいんですよ、こっちが聞こえてるんで。今ずっと BGM でね、10秒
空いたんで放送事故かなと思います。
いや、いい曲やなと思って ね、で、このピアノメロディーが5曲ぐらいあるんですよね、はい、
そうです、前昔作ってたやつをちょっとそのままにしてたんで、うん、ピアノに入れてもらって復活させようって言って、はい、またそれから9年ぐらい空いてたんですよね、
もう
そろそろちゃんとしようっていうことになって。
そうなんですか。じゃあいつ頃作ったんですか、天海くん。
この曲は高校3年の時です。高校、
へえ、そう、
これなんで作ったんですか。そのやっぱピアノ弾きながら
東京に行った時に、東京って都会じゃないですか、
はい、
で、ロンドってほらロンド形式で繰り返されるんですけど、それの分でほら東京に行くとビルのガラスとかショーウィンドウのガラスがいっぱいあって、うわーこれは違うぞと思って、田舎の子が東京をイメージして作ったのはこれで、で、元々ギターで作ってたんですけどね。
あ、ごめん、高校じゃなくて東京ね、
東京で、
東京でね、
高校の時って、
え、はい、高校は東京やったの？
東京に行ってらっしゃった
んですよ。いえいえ、高校3年の時たまたま東京に行ったんですよ。
高校3年の時たまたま行った東京でキラキラした窓を見た、
はい、
その印象なんですか。
そうです、そうです。
へえ、高校生のもみほだかが
感じた、ね、純粋な気持ちが、
純粋な、
ね、はあ、
へ
え、うちのそのピアノを当時やってたバンドのピアノの女の子がすごくピアノ上手で、
うん、
口で言うやつを全部形にしてくれて、
うわ、
できたんですよね。
は、
口メロなんですか、これ元は。
いや、もともとギターで作ってて、でこんな感じでさってこう説明して一緒に作ったのがそれですね。
素敵。
なんか結婚式にありがちな、
いいですね、結婚式ね、結婚式って、
でも歌詞ついてるやつはちょっと寂しい感じになるんですね。
そうかな、
あ、
そう
か、
お父さんとお母さんにお礼の手紙みたいなとこじゃない、
うん、あ、なるほど、なるほど。
もうう
るうるってくれたんですね。
これもう一回するときはこれにしよう。
もう一回するときによ
ろしくお願いしますね、もう一回。
いいですよね、やっぱりね、 もみさんもそろそろ還暦でしょ、
もう来年ですね、
来年ですよ、
還暦でしょ、だからやっぱそういうなんかこうメモリアル的ななんかを、
うんう
ん、
そうです ね、
その5曲まとめはもう CD 化するんでしょ、
うわ、なんかもしするんだったら綺麗にこう取り直したいなっていうのが正直なと思って ね、うん、どんどん欲が出てくるんで、
あ、なるほどね、
はい、
ぜひぜひ5曲、はい、5曲なんていうの、5曲リミックスなんていうの、
はい、まとめってなんか小さい
CD ですよね、5曲入りのね、
うん、
はい、で昨日ちょうど土曜日あの歌入りのやつを1回録音してみたんですよね、
へ、
はい、ですけどうちはあのエースのあのマリコ先輩っていうボーカルが今いないんで、
あ、
仮でしか今録音できないんでですね、
はあ、
ただ楽しいですよ結構、やってることがですね、
そうでしょう、
なんかおっちゃんたちがよう集まってなんか楽器持ってやってますよね
結構あれさ、あのなんかその時々いるメンバーでもう完結するようにいつもしてるんで、
すごい、
へ、楽しいですよ本当、まさに音を楽しむ音楽ですからね、
いいですよね、いいこと、いいこと、
まあ
まああの今日はね本当短い時間で恐縮でございますけど、
はいはい、
またエンディングでですね、
はい、
そのそばにおいでよを流させていただきますので、
はい、ありがとうございます、もう正座して聞いときますね
正座して
正座して聞いとってください
、はい、
あ、なんでアプリで聞けてるの、
アプリで聞けます、
アプリでね、
うんうん、今ちょっと小部屋に隠れてるんですけど、ね、
あ、お元気な奥さんも元気ですか、
わ、今いないですね、
いないです、もう超テンションの高い奥さんなんで、
ちょっとうるさいっていう感じ合ってるかもしれないですけどね、
まあそういうことで、あの後半また宮田さんとやりますんで、は
い
はいはい、ぜひ聞いてください、
よろしくお願いいたします、
宮田さんよろしく、
弟よ、はい、元気、
はい、元気してます、この前お会いしたじゃないですか、
そうだったね、
はい、
まあ、よろしくお願いします、はいはい、お電話ありがとうございました、どうも
ありがとうございました、
失礼いたします、
はい、また
社長さんいらっしゃい、
はい、後半は経営のエッセンスを私たち大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、宮田社長にお話をお伺いしたいと思います。まずその理念ミッション、それと前半に聞きそびれました大村には中小企業振興条例、
はい、
振興会議というものがございます、
はい、
これ何年ぐらい前にから、
これはね、できたのは2013年、
2013年、
8年になりますかね、
8年なんですね、
活動はね、もうそれだいぶ私があの中小企業家同友会の大村支部長をやってる時に、当時はあの中小企業憲章っていう同友会の運動でみんな勉強しようっていうことだったんやけど、はいはい、なかなか盛り上がらず、
はいはい、
もうみんなピンときてなかった私も、でも支部長という立場になったんでね、なんとかせないかんってわからんから勉強しようと、で、中道協という東京にあの政策局長という人がいられて、勉強しました、で支部長の先輩であるあの富健の富永栄一郎さんと一緒にですね、はいはい、何とかしようということは私が支部長で先輩支部長であったけど、支部の政策委員会というのを作って富永さんに委員長をお願いをして活動を始めたんです、
この振興条例振興会議によって大村のいわゆる官民でしょ、
はい、
官民連携、どんなことが起こってるんですか、まあ、詳しくいくと、まあ、何時間あっても足らんのでしょうけど、うん、サクッといくと
だから、目的がね同じ目線だから、うん、我々経営者、うん、市民と、
はい、
いわゆる行政の、もちろん市長だったりあの職員の人が同じ目線で、自分たちの課題に取り組み、それからその解決策を見出そうっていうのが目的や、はいはい、
一緒に官と民が話し合ってやるっていうことですね、
ということでやっぱり場面を作らないかなと、 だからなかなかここにこう話してもなかなかね、
はい、
で市長も変わり部課長も変わるでしょうから、
うん、そうです
ね、ということは場面を作るのはどうしたらいいかっていうのを勉強して、
はい、
先ほど言われた中小企業振興会議っていう場面を作ろうと、
はいはい、
だそのためにはこれがずっと続くように、
うん、
条例に条文に入れて、
うん、
まあ、いわゆる難しいのは担保する、うん、必ず開かれるように、うん、私たちの意見とが同じ目線で、はい、行政の人に伝わってこれが施策につながるようにしようということで、うん、その運動を一生懸命やったわけ。
あ、だからまあ条例化することによって、うん、まあ、行政のトップが次に継承されたとしても条例は生きると。
生きる。
そうですよね。
その場面は続く。
うん、場面続くとです
ね。大村はずっと続いてて、ね、市長も変わり、もう担当部長はずっと変わってるけど、
ね、
続いてますよね、
うん。変わっちゃいますもんね。
うん、
話が続いていかないっていうのがね、やっぱり。
でまさにだからこのコロナで、うん、そこがもう存分に発揮されたというかね。
ああ、
本当ですね。
一緒に進めていった感じですか。
だから早かった、行政の対応が早かったですよね、
は
あ、それは振興会議が根っこにあるから、
もうベースとして振興会議は実際開けなかったんですよ、だからコロナの時になってからは、だからその前の、まあ、メンバーとのもうホットラインというか、その場面ができてましたよね、すでに。
なるほど。
だから今市民は何を欲してるか、何で困ってるか、
うん、
事業者は何で困ってるかっていうところがいち早く伝わって、
なるほどね、
やっぱ施策に反映された。
すごいですね、
うん、これは良かったなと思ってます。
あの宮田さんとこのその企業の理念、
はい、
はい、
うちはね、もともとちょっと読みますけど、
はい、
はい、
健康的な漬物食文化の提供により、
はい、
お客様の満足と社員の幸せを実現することで社会に貢献する企業を目指す。
なるほど、
まあ、要は漬物の仕事を通じて世の中の役に立とうと、
うん、
まあ、という意味合いなんですけど、はい、
健康的な漬物文化、
うん、
塩が少ない、添加物は使わない、
なるほど、
体に優しい、
うん、
で文化っていうのは特にあの地域長崎さんにこだわろうと、
うん、
でお客さんの満足感もどの商売でも当たり前だと思うんですけど、
はい、
こだわったのは社員の幸せの方へ、
うん、
やっぱり働いてくれる社員が幸せじゃなかったら幸せになれんでしょ、
そうですね、
もうお金だけじゃない、お金大事だけどね、
うん、
お金も大事、休みも大事だし、休みもただ休みだけじゃない、自分が休みたい時に休めるような形を作らない、
うん、
で形作りが経営者の仕事かなと思うんですよ、ね、
は
い、で結果世の中の役に立つのはまずは社員、家族の役に立って、うん、やっぱお客様の支持があればやっぱり、まあ、理想はなくてはならない会社になりたいと、
うん、なるほどな、
進めてたんですが、うん、あの5年前にそのリンガーハットのグループ会社になったら、
グループ会社になったら理念も変わる、
リンガーハットの理念がある、
あ、リンガーハットの理念、それをやっぱりみんなで論じないと、ね、
これが3行あるんですけど、すべてのお客様に楽しい食事のひとときを心と技術で作るリンガーハットグループ、
楽しい食事、
そう、やっぱ食事は楽しい、
楽
しくなかったらね、
そうですよね、
これも心、もちろんやっぱりお客様にとっての心と技術ってところがリンガートらしいよね、
はい、技術、
はい、
だって浜勝行ってね、ブラブラ漬け出てきたら楽しいもんね、
もう楽しいです、
わーってなるよね、
はい、わーってなる、
だから提供の仕方もずっともうつどつど考えていろいろ変わってますけど、
うん、
やっぱり結構こだわっていろんなことやってますよね、器あるしろね、
面白いな、
うん、
まあ、そういうのこだわって、まあ、運営責任者は非常にだから大変で、あんまり詰め込んでもダメやから、
そうですね、
まあ、上手にやってるつもりでおるんですけど、
うん、はい、素晴らしい、でこれからどうしたいですか宮田社長、
これからはね、一番の問題がさっき言った私の後継者、
後継者、
はいはい、
で私64で、
はい、
リンガートグループ65で退任せないかんですよ、
そうなんですか、はい、
これもう例外なく退任せないかんの役員、
へえ、
そうなんですか、
で私がもう2年を切りましたので、
うん、
その後どうするかを、はい、ここが一番の私の課題であり、
本当ですね、
テーマだね、
うーん、
だからほんと細かい話ですけど、勉強会を毎週うちの社員を対象にやってて、
はい、
私がやってることをずっと伝えてます、
うーん、
で考えてることもできるだけこう、
うん、
まあ、データにして、
はいはいはいはい、
あのみんなに伝わるように、
うん、
結構自分の勉強になって、
でもそのそういう期限があることで、
はい、 確かに
やってるから、うん、やれてるから次を、
うん、
そこなんだから、まあ、確かにそのまま中小企業の親父のままやったら、うん、ここまで多分やってないな。
そうですね、うん、それでダラダラ言っとったやないですか。そうそう、元気やからさ、はいはいはい、でも65までに決着一回つけんといかん
で、ね、そうなんですよ。
一つのやっぱ着地点があるので、
うん、そうなんですね。
だから自分なりに結構一生懸命やってます今。
うーんそうなんですね。
でもやっぱりね、引き継ぐまでが社長の仕事やからな。
そうですね、
次のね、
次のね、
そう、うん、だからちょっと大げさに言うと、うちのミッションは、
うん、
長崎産の野菜をね、
はい、
県内の契約農家の人と一緒に作って、うん、製品化を私宮田がして、
はい、
これを、まあ、基本的にはリンガーと浜勝のお店がある、まあ、基本的に全国にありますので、うん、全国のお客様に楽しんでもらってお金をまた、
うん、
地元に還元する、まあ、これが基本的なミッションやから、
はい、
ただねこれ農家の方がまた高齢化で件数と人数も減ってきてるんですよ。
ああそっか、
なるほどな。
ここもまた ね、
本当ですね、悩み、いろいろなね、本当悩みが出てくるですね、
うん、へえ。あ、これがさっきの、
はい、
あ、もみほだかさんの、
はい、
そばにおいでよっていう曲なんですよ、うん、これ歌詞を募集してるので、
うん、
どなたでもブラブラ漬けで載せても
宮田さん作れそうな
センスがないもんな。
いやそんなことないと思いますよ。
いやさっきの話聞いたらもみほだか結構センスあるよね、やっぱね、う
ん、いやすごいんですよ、
都会を風景を見て、ね、でこういう曲ができる
んだ。高校生でプラッと ね、 ね、なんかで行った東京で、ね、そのガラスにそこまで感じるかみたいなことよね。
感性豊かだ、
ね、いや私はもうそういう、ね、センスない、
すごい、
うん、面白い展開でしたね。なんかこれが先ほどのガラスのロンド、それからそばにおいでよ、あとですね、うん、素敵な曲がまだ 2,3 曲あるので、
はい、
なんかのきっかけでね、こう世の中で流れんかなと、
ですよね、
思ってますのでね、うん、あの浜勝グループの皆さん、どなたか聞いてたら、
はい、
お店で流していただいて、
はいはいはいはい、
本当です、
うん、
ね、さあ、あの今日はですね、
はい、
ブラブラ漬けを少し持ってきていただいて、
本当ですよ皆さん、
ねえ、
うん、
ちょっと家庭で楽しめるサイズを、
ね、うん、嬉しいですよね。
で、あのラジオでブラブラ漬けの話聞いたんやけどって言っていただければ、はい、先着約10名様ぐらい、
は
い、
約10名様、
約10名様ぐらいありますんでね、
お越しください。
あの明日
どちらに、
はい、竹の鮮魚に置いときます、はい、竹の鮮魚行ってください、
はい
はい、よろしくお願いします。
竹の鮮魚に行って、
はい、お願いします、
はい、
さあ6月21日、来週ですね、記念すべき111人目のゲスト様、はい、今度長崎ですね、
はい、
先ほどの中通りの隣、浜の町アーケード、はい、石丸文工堂といえば結構皆さんまたご存知、
ね、はい、皆さんご存知ですね、
石丸文工堂社長、石丸忠直様にね、
はい、
お越しいただくようになっておりますんで、これはまたお楽しみに、
来週も、はい、お楽しみです。
この間からピンク色のね、
うん、
あの万年筆インクを、
うん、
はいはい、
大村となんか盛り上がってます
ね、うん、あ、久米さんのね、
大村がほら桜色やから、
はいはい、はいはいはいはい、うん、はい、
それで一緒になんか結構
ピンクだからね、
見ました見ました、
お
アピールしてましたよね、
また面白い展開ですね、
やっぱそういうなんかブランディングっていうかね、うん、
いいですね、なるほど、ピンク、
ピンクのね、うん、ピンクのインク多分前あったと思うんですよ、だからそれを大村とコラボレーションでブランディングするっていう、ね、
うん、
色のブランディングっていうのがね、
はい、
うん、面白いなと思います。
面白い。
さあエンディングでございますけど、
はい、
宮田社長本当ありがとうございました。
いや、こちらこそお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。もうね、キリがないんで、
本当に、
お別れのご挨拶をしましょう。まあ、ブラブラ漬け株式会社宮田正一様もご一緒に、せーの、
はい、また来週、
バイバイ、バイ
バイ、ブラブラ漬けよろしく、
はい、
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会 諫早支部の提供でお送りいたしました。